マタイによる福音書28章16節から20節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし、疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様はこの数日前、弟子たちの元を離れる、まあ、数十日前ですね、3日目に復活し、40日にわたって神の国のことを弟子たちに伝えた後、弟子たちの前から天に上げられていきました。だから、まあ、1ヶ月を超えるか、それぐらいの間の出来事ですね。イエス様が十字架にかけられた時、弟子たちはみんなイエス様を離れていきました。そして弟子たちがどうしていたかというと、ヨハネによる福音書の20章を見ますとこうあります。ヨハネによる福音書20章こうあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。自分たちもイエス様と同じ目に遭わされるのではないかと思って本当に恐れて家の中に閉じこもっていました。まあその後イエス様が復活して弟子たちに現れてくださって、とても喜び、またイエス様をこの目でもう一度見ましたから勇気づけられて、彼らは今このようにそこから出て行動しています。だけども基本的には人を恐れています。これはなくなっていません。イエス様が彼らの前に現れて、もう一度かつてのようにこの手で触れることができる、見ることができる、そういう姿でイエス様が彼らと共にいますから、もう一度かつてのような勇気を得て、そしてこう行動して、イエス様が行けと言われたところ、来いと言われたところに行って、このガリラヤでイエス様と出会っています。しかしそのイエス様が弟子たちに、19節を見ますと、あなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。言ってと言ったわけですね。まあイエス様が先立って今この目で見ているように一緒に行ってくれるならば、その勇気も出るかもしれませんけれども、言って全ての民を私の弟子にしなさいと命じた後、またイエス様は弟子たちの前から天に昇られて見えなくなってしまいます。あとには弟子たちだけが残されます。この言ってという言葉ですね、私たちは合わせて考えてですね、そうか、キリスト教の歴史というのはエルサレムから始まって、そこからどんどんどんどん本当にイエスを信じる者たちが行って広まっていったなぁと、こう見たならば、その一番根本のところを見誤ります。この行ってのですね、最も根本的なものは、彼らがユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけて閉じこもっていた、その家から出ていく一歩です。この一歩がなければ何も始まらないんです。またイエス様が目の前から消えたら、彼らがまたそのように家の中に引きこもってしまったら何も始まらないんです。その一歩が常に重要です。例えばエルサレム、イデア、サマリアの全土、 その地の果てにまで私の証人になると言われたから、彼らがこそこそとですね、こそこそとユダヤからサマリアへ移動し、サマリアからこそこそと地の果てに移動し、そこへ行ったとしても根本は同じです。そこでこそこそと人々を恐れて隠れているだけならば何も始まりません。常にこのユダヤ人を恐れて鍵をかけて閉じこもっていたその家から一歩、この出ていく一歩がなければ、体がどこへ移動しても同じことが繰り返されます。何も始まりません。根本的なことはこの一歩にあるんですね。一歩、実際聖霊が下るとあなた方は力を受けると言われて、力を受けて彼らは大胆にキリストがイエスなんだ、あの十字架のイエスが救い主なんだと明かししますけれども、ここから彼らはですね、聖霊を受けて力強くイエス様を明かした後、エルサレムを離れません。その後迫害が起きますけれども、その迫害の中で聖書が伝えるのは、使徒言行録の8章の一節を見ると、ステファノの殉教の後迫害が教会を襲います。しかしその中でこうあります。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちの丘は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。使徒たちはそこに残ります。エルサレムに残るんです。だけどもそのエルサレムにいながら彼らは戸に鍵をかけるようにして家の中に閉じこもっていたわけではありません。違うんです。根本的にその心のありようが違うんです。その心のありようというのは、心のあり方を変えたということではなくて、彼らの心の中にキリストが生きておられるということです。一人ではない。聖霊が下ると力を受けるというのは、本当にイエス様が一緒だということが、その身においてもその心においても知られるということです。キリストが、また神様が共におられるということはどういうことでしょうか。神様が本当にその人の心の中に住むということです。その心の中に住むということはどういうことでしょうか。共に住む人々が言葉を交わすように、自分一人で判断したり、自分一人で考えたり、自分一人で思ったりしないで、常に神様と共に相談しながら、問いながら、そしてまた神様がおられることに従いながら、その考え思いを導かれて生きていくということです。このような中で彼らは行って、だから彼ら自身がこの行ってというのはですね、住む場所が問題なんではないんです。彼らは行くべきところへと神様に導かれていきますが、常に置かれたところで行ってというのは、そこから一歩、人を恐れて閉じこもっていたところから一歩、その外へ出ていくということです。この一歩が最も基本的な一手です。周りを見てですね、周りの様子がどうなったか、みんながイエス様についていくんだったら自分もついていこう、あの人がついていくんだったら私もついていこう、こういう姿ではありません。一手というのは本当に聖霊が下ると一人一人がそのような確信を得るということです。神の言葉が自分に対する言葉として聞かれ、そしてまたキリストがそのように語るお方が私とその約束の通りおられると知るということです。神様を信じて、あの人は本当にああいうふうに勇敢に生きていったのは人の話ではないんです。自分のこととしてそれを知っていくということです。その人がいるところにおいて踏み出す一歩がそれぞれ違いますが、根本の姿は同じです。勝手に踏み出す一歩ではなくて、神と共に踏み出す一歩があるということです。 イエス様は弟子たちにこう命じました。あなた方は行って、まあ、実際半分以上は今なおユダヤ人を恐れてビクビクしているこの弟子たちに向かってです。彼らの中で思いがいろいろ交錯している、こうなのかああなのかと心が揺れ動いている弟子たちに向かってです。実際イエス様の御前にひれ伏しながらも疑う者もいたと書いてあるんですね。本当にこう白状してるわけです。この目で見たけれども本当だったのかなという思いを持っていたということです。後からそのように告白しているんでしょう。でもその後イエス様に従う歩みの中で本当に神様が御言葉通りのお方だと、言葉は人となって私たちの間に宿られて語られた通りあの十字架で死んで、そして3日目に復活して、そして我々に現れて、その約束の通り天に昇られて私たちから離れたのではなくて私たちと共に今もいてくださる、これを味わいながら言ってです。引きこもりたくなったでしょう。いろいろ状況が変わるたびに、状況が変わるたびにです、様子が変わるたびに引きこもりたくなることもあったでしょう。あるいは使徒たちはその置かれた責任の上にそのような思いさえ許されない、恵みによる責任による導きがあってですね、とても神様に対する心を強く持つ道を歩むようにいつでも強いられていたかもしれませんが、彼らを通して洗礼を受けた弟子たちはその面では自由ですから、もっともっとこの弟子たちよりも試みられたでしょう。だけども等しく味わったということです。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。洗礼を授けというのは、その中に父と子と聖霊の中にその人がどっぷりと浸かるようにしろということですね。本当に父なる神様との交わり、子なるキリストとの交わり、聖霊なる神様の交わりの中で本当にその身を沈めるようにして、海に私たちが飛び込んだ時にその水の中で自分を取り巻くのはその水の中にも置かれて、それが全てであるように、またその水を飲み込んで、海の水だったら苦しんで溺れてしまいますけれども、父子聖霊の名によって洗礼を授けられた時にはその父子聖霊なる神様を本当に受け入れてです、神様の愛を知るからこそ神様のお言葉を重荷としない、こういう信仰を持って受け入れるということです。神様を愛する愛がなければこの聖書の言葉は重荷です。わからない、また無理なことを言っているとしか思えない。でも私を愛する者は私の言葉を守るといったように受け入れてです、私の言葉を守る者のところに私は父と一緒に行って住むと約束なさいました。そのように神様と共に生きるということです。これは奇跡ですね。奇跡です。そしてまたあなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。命じておいたことをすべて守るように教えなさい。イエス様が聖書の教えをもう一度明らかにしてくださいました。人の知恵によって、人の知恵によって解釈されていた教えをもう一度神様が語った通りの教え、神様が人に対してその心に語った通りの教えとして教え直してくださいました。人を殺すな、そのように先祖から言い伝えられているが、 バカというものは神様の裁きの座の前に立たされるということです。神の裁きがそのようなものだということです。神様の裁きは人の間で認められたからといって免れられません。あるいは人の間で認められたからといって立派に果たしているものでもありません。人にバカというものは最高法院だというのは、神様の御前で裁かれる時にはそのように裁かれるということです。そのように神様の愛の交わりがあるということでもあります。神様が私の民と呼ぶものはバカと言わない。まあ人は捉えがたく心が病んでいますから、ちょっとしたことで本当に人を見下してバカと言いたくなります。私は生まれてから一度も人をバカだと言いたいと思ったこともないし、心の中で言ったこともないというならば偽善者です。まあイエス様は偽善者と言ったわけですね。偽善者よと。でも神様の御前でそのように自分自身をわきまえて、そこから全てを始める。これが父と子と聖霊の名によって洗礼を授けられ、父と子と聖霊の交わりの中で生きるということです。神様の御前で罪がないとは決して言えない。決して言えないだけではなくて、あの使徒パウロがこの父と子と聖霊の名によって正しくイエス・キリストを知って神様との交わりの中に生きたときに、誰がこの死に定められた体から救ってくれるだろうかと言って、ただただイエス・キリストに目を注いで、イエス・キリストのゆえに神に感謝して、イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさのゆえに、あれもこれも本当にどうでもいいと考えたように、神様を喜ぶということであります。このように生けということなんですね。この喜びあればこそです。このような神様との交わりあればこそです。これは処世術ではありません。そこから事柄を始めていきます。いろいろと私たちにとって不愉快なこと、また受け入れがたいこと、そのようなものに世は溢れているでしょう。神様に逆らう世です。やがて全てにおいて神様の裁きに服さなければならない世だと聖書は教えています。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。また天地の滅びの前に私たちに死というものがあるのは、罪が支払う報酬は死であると言われている。だからこのキリストを本当に知ることにおいて、私たちは改めて神様の前に打ち砕かれ、へり下らせされ、そしてまた同時にこのキリストにおいて改めて神様の前に生きて、そして出ていきます。イエス様は天と地のあらゆる一切の権能を授けられたと言いましたけれども、実際私たちがそれほどの信頼を持ってキリストに信頼しているか、教会こそがまず最初に悔い改めて神様に立ち返らなければなりません。一切の権能というのは何から何までということです。何から何まで、何から何まで自覚的に神様に相談するような信仰、私たちのうちにあるかですね。また相談の仕方もわかりません。だから教えられ続けなければなりません。だから成長し続けなければなりません。この地上の最後の一歩までです。また、改めて天の地の一切の権能を授けられたお方の前で、静まらない自分自身の姿を通して改めて知ります。キリストイエスにおいて神様を信じる道を知ります。だから繰り返し繰り返し主のもとに立ち返って、そこから行ってです。 行くとは遠くの町へ行くことではありません。それは知恵ではありません。行くとはここから一歩踏み出すということであります。ここからです。いつでもここからです。今日の一歩です。箴言の17章24節には、分別のある人は顔を知恵に向け、愚か者は目を地の果てに向ける、こうあります。あそこへ行ったら随分なことができるのに、こんな考え方しません。このような立場に置かれたら力も発揮できるのに、これは違います。そうではなくて、ここで本当に知恵に顔を向けというのは、神様の方に顔を向けて、神様の裁きに服し、神様の救いに服し、イエス・キリストにおいて与えられた救いに本当に預かって一歩です。これを日ごとに繰り返します。このように一歩一歩を重ねていきます。そのように歩む人は、死を味わわない人だと聖書は教えています。死を味わわない。苦しみがある、悩みがある、こんなことなら死んだ方がマシだ。こういうこともあるかもしれませんね。でも死んだ方がマシだという自分は何者なのかです。改めてそこで神様の御前に静まります。天と地の一切の権能を授けられたイエスがおられる。そしてそのお方の前にひれ伏して、そのお方に祈り、またその言葉、そのお方のお言葉を聞き守り、収まらない心を本当に主によって、主の言葉によって、主の霊によって収め導いていただいて一歩です。この繰り返しです。神様を信じる者に神様は特別扱いをしてくださって、苦しみがないだろうと私たちは自分の思惑で考えないようにしなければなりません。私たちが味わう幸いは、キリストが共におられるということの中に全て隠されています。いろいろなことを味わいます。だからいろいろな試練と言われています。いろいろなことを味わって、その中に飲み込まれて、もうこれだったら死んだ方がマシだと、神を呪って死んだ方がマシだと言わないから試練です。そのような神様との交わりがあるから試練です。こんなことだったらもう道を曲げて、ここから違う方へ道をたどった方がいいんじゃないかと思いつつも、御心のままにと祈り続けるから試練です。やめた方がマシじゃないかと言いながらも、イエス・キリストがおられるから、強いお方が共におられるので、この杯を取り去ってください、でも御心のままにと祈り抜かれたお方がいるので、そのお方のゆえにここに留まって試練です。そして一歩です。しかもさあ行こうと十字架に向かわれた時に、イエス様の中には喜びと平安が満ちていたように、福音の幸いに満たされながら一歩です。実際鍵をかけて閉じこもっていた弟子たちがそこから出ていく時にですね、よしこれから行くぞって言ってですね、みんなで声を掛け合って、何かスポーツの試合かなんかでですね、強豪と戦う時みたいにさーっと行って出て行ったわけではないんですね。精霊の力を受けて、めいめいがそれぞれの言葉で神の大いなる御業を語り出したとあるんです。天と地の一切の権能を授けられたイエス・キリストが共におられるからです。傍らにおられ、その人の心の内におられ、そしてまたその人と共にどこへ行こうがおられるからです。彼らは神の大いなる御業を語り出します。そのことにおいていろいろなことが彼らを見舞いますけれども、その中で彼らは喜んで、喜んでというのはその起きてくることを喜んだのではなくて、いろいろなことは起きてくるけれども、 引きこもらないで、閉じこもらないで、そこからまたイエス・キリストと共に一歩出て行って、そこに喜びがあるということです。キリストイエスにおいて示された神の愛から、誰が私たちを引き離すことができようか。実際そのようにして歩んでいったときに、御言葉の約束をとても丁寧に味わったと思うんですね。とても丁寧に味わったと思うんです。私たちがキリストイエスが天の地におられるということを覚えながら、本当にからし金のような信仰で、なぜですか、なんでこんなことが起きるんですか、こうしてください、こうなれば楽なのにと思うことを最初は本当にもうくどくくどくですね、神様こうしてください、ああしてください、まあそれも祈りながらも思い患いも一緒にそれに混ぜてですね、神様に祈りながらも思い患って祈って、こうなるかああなるかいろいろ本当に心を煩わして祈りながら、そういう中で祈り祈りしていくうちに祈り自体も導かれ、また起きてくることも導かれて、気がついてみれば神様が備えてくださった逃れの道に身を避けていくようにであります。世の終わりまでいつもあなた方と共におられるお方を繰り返し見ながら覚えながら歩んでいく、これが一手ですね。だから私たちはですね、特別なところへ行こうとする必要はありません。皆さんが今いるところで、私が今いるところで、ここから仕事に行ってです。人を恐れて閉じこもっている、いろいろなことで思い患ったり恐れて閉じこもっている、そこから行ってです。本当に私の証人となるというのはイエスを明かしするということです。イエスを説明する人ではないんです。福音の説明者ではないんです。そうではなくてイエスを明かしする人、イエスが本当におられるから私が生きていると明かしする証人です。言葉は足らなくてもいい、あるいは言葉はなくてもいい、それでも証人であり得るんですね。キリストと共にいて喜んでいる、落ち込んでいるけれども何度もそこから立ち上がっていく姿がそこにある、それで十分です。そういう証人となると、私たちが一生懸命頑張ってなるんじゃないです、なるんです。生きていれば父と子と聖霊の名によって洗礼を授けられて、神様との関係が本当に生きているものならばなるんです。これを改めて本当によく覚えたいと思います。皆さんはもうすでにキリストに使わされてそれぞれのところにいるものです。そしてまた単独で使わされているのではなくて、私たちはキリストの体の部分ですから、皆さんがそこでどういうふうに人々から反応を受けるかは、この教会が受ける、キリストの体が受ける反応であります、対応であります。もし皆さんが人々から罵られるならば、教会が罵られています。皆さんが人々から認められるならば、教会が認められています。あるいは様々なことで試みられているならば、教会が試みられています。私たちはそのようにキリストの体として、もはや別々のものではありません。キリストにおいて一つにつながれたものです。皆さんが自分の誉れを得たとしても、本当にキリストにつながったものとして受ける誉れであるならば、キリストの誉れです。それを私たちが盗まなければということです。本当に正しくキリストに従ってその誉れを受けているならば、それはキリストの誉れです。単独の誉れではありません。そういうふうにこの11人の弟子たちは行って、父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、命じられていたことを全て守るように教え、そしてまた自分たちと同じように生きる者たちを、彼らを通して主が生み出していかれました。そして今日の私たちがここにあります。 最後にこのことだけ触れて終わりましょう。しばしば教会はですね、私を見るなというセリフがありますね。キリストを見てください、私を見ないでください、キリストを見てください。よく何かですね、追い詰められるとこういうことを言いますね。まあしばしば牧師がこういうことを言いたくなります。いや私を見ないでください、キリストを見てください。どこにキリストがいますか？あなたの心の中にいるんじゃないですか？無理です、無理、これは無理です。牧師があるいは私たちがヘマをした時にですね、また言わなくてもいいことを言ったりやらなくてもいいことをやった時に、私は本当に罪人ですから、キリストを見てください。キリストがなんか遠いところにこう立ってるかのようにですね、これは聖書が教えていることではありません。私を愛し私の言葉を守る者のところに行って、私は一緒に住むんですから。キリストはどこにいますか？私のうちにいます。キリストはどこにいますか？私がキリストの中にいます。これ以外ではありません。私がヘマをしたとするならば、私が語っていけないことを語ったりやってはいけないことをしたとするならば、本当にあのパウロと同じように、誰がこの死に定められた体から救ってくれるだろうか。まず人々の前で自分の面目を取り戻す前に、神様の御前にひれ伏すことであります。こういう姿で歩んでいる人々が、改めてあなた方は誰と一緒にいるんですか？認められないわけがありません。反対されるとしても、反対されるとしても、付き合いづらい奴らだなと反対されるとしてもです。認められないわけがありません。キリストと共にいる者として。ここへ進んでまいりましょう。お祈りいたします。天と地の一切の権能を授けられたイエス・キリストが共におられることの幸い、十字架のイエスにおいて罪許された者の幸い、ここまで深く愛されて全てを導かれて生きることの幸い、どうぞ主よ、死さえも飲み込むほどの幸い、死さえももはや乗り越えていくべきものとして小さなものとするほどの幸い、この幸いをますます主よ知るものとさせてください。また一人それを知るのではなくて、共に知るものとさせてください。キリストの体の中にそのような命が生きて働くことを共に知るものとさせてください。御手にお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
499番を担当しています。